お祈りいたします。恵み深い天皇お父様、皆をあがめて心から賛美いたします。今日も御言葉によって私たちを祝福し生かしてくださる神様、どうか語ってください、聞かしめてください。またその言葉によって生きるようにそれぞれを恵んでください。期待してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。人は誰でも幸せになりたいと思います。で、それぞれが思っている幸せって異なるけれども、その価値観とかそういう自分の物差しが異なるとしても、人間不幸になりたいと思う人は一人もいないはずなんですね。で、幸せになりたい、ただ人間は幸せになりたくても、その幸せがどこから来るのか、誰によって保証されるのか、本当に誰から与えられて、どうやったら幸せになるのかが分かりません。で、聖書ははっきりと神様が私たちを祝福して私たちは幸せになれるんだと言っています。それだけじゃなくて、神様が私たちに対する御心自体が祝福であると言ってるわけです。神様は私たちを祝福し、また本当にいつも幸せであることを誰よりも望んでおられる神様です。皆さんがもし愛するものを持ったら、その愛するものが幸せであってほしい、自分がじゃなくてその愛するものが幸せであってほしい、そういう思いを持つことが愛だと思います。神様が私たちを愛しておられる愛なる神様は、神様ご自身が幸せであること、私たちが幸せであってこそ幸せであると思われる方なんです。だから私たちが幸せになりたいから神様幸せをくださいじゃなくて、神様が私たちに与えたいから、私たちが幸せであってほしいと思う、その思いが神の思いだから、私たちはくださいと言えるし、またいただくことができるんです。子供がねだるから親が与えるんじゃなくて、子供に必要だから、子供がそれがあってそれで幸せだからと言って、子供に望まなくても求めなくても与えるのが親であるみたいに、神様は私たちがただねだるから欲しいと言うからくださるのではなく、私たちになくてはならないもの、最も良いものを惜しまずに誰にでも与えたいと思われる方なんです。それだけじゃなくて、実際に与えた方なんです。で、神様が聖書を通してどういう人が幸いなのか、どうしたら幸せなのかということをはっきりと示しておられます。私たちが考えている幸せは、多分自分の思う通りにできること、なること、それよりももっと何かこう得る、それが幸せだと言うかもしれません。それが成功だと言うかもしれません。よから認められて、人々に称賛されて、自分が満足して、なんか自分を誇ることができる、そういう自分、それが成功した人生であり、それが幸せだと言うかもしれません。うちの子供が幸せになってほしい、だから勉強しなさい、だからこう健康でありなさい、だから食べなさい、これはするな、あれはしなさい、親はたくさん子供の幸せを求めて願って言うけれども、本当に子供がそれを全部できるからといって、持ったからといって幸せになるでしょうか。そうではないんですよね。幸せって神様から与えられるもので、神様はこれが幸せだと言ったら、それが正しいことなんです。で、いつものことですけども、御言葉の前にして、私たちが持ってる自分たちのそういう常識、理論、また私たちがよからこう染まって学んだいろんな価値観、そういうの全部下ろして、本当に神様教えてください、私は学びます、知るべきものを知らない私です、愚かな私です、どうか語ってください、聞きます、従います、という、そういう心の告白を持って前に出て耳を澄ませば、 神様誰にでも語り、誰にでも悟らしめ、誰にでもその言葉通りに生きるようにさせてくださる神様なんです。なぜならば私たちはその口から出る言葉によって生きる。だからその口から出る言葉は私たちに与えられ、それを聞き食べ、そのことによって生きるように御霊様が私たちのうちで働いてくださるからなんです。だからそれは特別な賜物だとか、特別な人だとか、特別な時だとか、そういうことじゃなくて、日常生活の中にあって、例の過程だから毎日食べられて、毎日その言葉によって生きることができるのが私たち神の子供たちの特権です。だから今日も神様与えてください。私たちが本当に幸せになること、神様望んでるから、私幸せなものなんです。だからその幸せを十分味わって、十分それを楽しんで、本当に幸いなものとしての告白を持って生きるように神様祝福してくださいという心を、その心の告白を神様の前に捧げれば、神様は今それぞれに語ってくださるはずなんですね。私がメッセージをするのではなく、神の口から出るその言葉が皆さんに力となり、また望みとなり、また生きて働く神様の臨在となり、神の喜ばれる身となれるわけです。で、神様が私たちに今日一節をもって何が幸いなんというのかというと、全く道を歩む人々、主の御教えによって歩む人々とあります。道を行く、また歩むということは毎日の日常生活を言っています。生きるということなんですね。生きるということは考える、感じる、語る、また行う、そのすべてを置いて私たちが生きるという言葉をします。先月私の父が亡くなりました。11月末からホスピスに入って、でただベッドに寝かされたまま、大体家から一歩も出ることができず3ヶ月半をいました。それで、全然こう流動食しか食べられなかったから、それで3ヶ月半を過ごしたんです。で亡くなる前の日まで飲み込められて、食べ物を飲み込んで、で亡くなる数時間前、3時間ぐらい前にうちの3番目の息子が、もうおじいちゃん私寝ますからという時に笑顔でこう答えてくれたんです。で子供、小さいひ孫たちが、私の孫たちですけども、おじいちゃんにお休みのぐないこうやって挨拶する時に、その子たちの頭をこう撫でてやって、苦しみ、痛み、そこで寝込んでる父を見ながら、どうせ連れていく、どうせダメだったら苦しまずに早くという、そういう思いもありました。その時に父がよく、でも日にちは神様にあるから、このまま長く生かしてもそれを神が何か身旨があるんだろう、父の方が書いて私たちにそのように語ってくれました。ホスピス入った時は1週間保たないと言われたんですけど、3ヶ月半を十分、父が私たちに笑顔を持って愛を告白し、また私たちが十分父のそばで一緒に生活すること、24時間家族がこう共にいることができました。それまでは病院とかナーシングホームとか、みんなが父の看病する、その治すためのそういう病気で追われて忙しい生活でしたけど、もう治療をやめたから、ただ家族が一緒に毎日の生活をしながら、でそこで生きるって何だろうということをたくさん思わされたんです。 生きるって普通は動いて仕事したり遊んだり何かをすることで私たちは生きるという感覚を持ってるんですね。だけども父の生き方、今まで私が60年間父と付き合ってきました。85歳のその生涯の中、多分その熱化された3ヶ月半最も家族と共に愛し合って、尊い生きるということが何なのかを私たちに教えてくれて、私たちに幸いって何だろうということを見せてくれた大切な時間でした。父が亡くなって私たちに悲しみなさいと言っても悲しむことができないくらいに喜びと感激があります。父が本当に荷を下ろして痛みから全てのそういう世の中で生きるそういう苦しみから解放されて、もう本当に神の懐の中にあって行こうことができる。それは私たちが父が会いたいとか父を失ったとかいうそういう悲しみとかを超えて私たちにとって感謝だったし喜びだったし、また何よりも家族みんなそれぞれが持つ確信でした。さっきも愛するものが幸せであったら私たちはそれで幸せなんだ、父がそのベッドの中にいることよりそう神の懐の中に完全に入った、もう世の中での今まで労苦十分なしてくださいました、愛し使え、本当に私たちに誰に誰からも見ることのできる、学ぶことのできない、そういうたくさんのことをうちの父は周りの人たちに与えたんです。だけども父のことを考えるときにやっぱり私たちには永遠の命がある、それは最も幸いな私たちに与えた祝福であるということを確信でき、それを見て触って本当に味わって喜び感謝するというのは、あ、なぜ死ぬことをこう悲しむなと聖書で言ってるのかが分かりました。信じない人のように、神を知らない人のように悲しんではなりませんって、本当に悲しまないことのできるその御言葉、神の働きというのはそれぞれの心に、もう私たちはイエス様信じてるからそう思わなくちゃいけない、そうしましょうじゃなくて、みんなの心に神が働いてくれたんです。で、父の遺言で私たちは火葬して、それで海を、ま、に撒くことにして、ここで墓を作らないことにしたんですね。だから礼拝もそのお葬式じゃなくて賛美礼拝にして、父はいつも口ずさんで賛美が絶えなかった人ですから、手術して朦朧の中でも一日中賛美をずっと口ずさんだんです。でみんな私たちがいつも恵まれる父のそういう姿で、私たちが具合悪くて私たちが力を失って何もできない時に、私たち本当に神が私たちの中で働き、神様が私たちを通して栄光を受ける一番良い時なんです。私は去年5月にアメリカに戻るとき、ウィルチェア乗って行きました。杖持って自分で腰が歩くのもやっとでした。だけど3日目に父倒れて、それからは飛び回ったんです。だから父が本当に周りのみんなが一番奇跡はあなただって、本当に父のために母のために私が逆に立たされて、私が逆にこう力が与えられて、自分で見てもそれ自分の力じゃありません。でもそれは強いられてでもなく、心から当然だという聖書の御言葉通りに 友達のために死ぬのが当然で、神からそう愛されてるから私たちもそう愛するのが当然でっていう、そういう当たり前なことを神様当たり前にできるようにしてくださいました。御言葉は神です。多くの人は聖書を読むときに御言葉を読むと言います。御言葉は読むもんじゃありません。御言葉は神だから礼拝するものです。御言葉の前に自分を差し出し、御言葉通りに私に生かしてください、御言葉通りに私になさせてください、自分をそこに生きた生贄として捧げるものであって、私たちが御言葉を読んで悟って握ってさあしましょう、やってみたでしょ。それで本当に御言葉通りに自分の心が、自分の思いが、自分の生活ができましたか？ある時はできたように見えるかもしれません。ある人にある時はできるかもしれません。自分に良くする人、自分が愛するもの、自分に得になりそうな、そういう関係、そうだったら私たちはどうですか？できるんですよ。それは罪人もできるし、異邦人もできると言ってます。でも神の子ができる、神が私たちを愛したようにするその愛とは、神様が私たちをいかなるもの、いかに愛したことは、私たちがその通りにもらったから、すでにいただいたから、私が本当にその通りにできる、それはしなさいという何かの命令のように見えるけど、本当は私たちのうちで御言葉がその通りにさせてくださる約束なんです。何もないところに、暗闇で混沌としたそういう中で、何の秩序もなく、本当に真っ暗闇の中で光をあれと言ったら光ができた。それが神の御言葉の力だし、神様の力です。無から有、想像することもできる。だけど私たちはそれを信じません。神が私のうちでも御言葉通りに生きて働いて、私を御言葉通りに生きるようにしてくださるんだということを信じないわけです。信じるものは幸いなのに、今全く道を歩む、行く、ああもう負担になるわけです。それに私人間なのにどうしたらできる、私はできない、できないと思ったらできません。でも祝福し幸いなものとして生かそうとする神が、私たちをそのように幸いなものとして祝福したことを、私をそのようにしたことを信じるならば、私はできるんです。またき道というのは私たちができるものではありません。でもまたき方が、完全なる方が、清い聖なる栄光の神が私たちのうちに臨みました。御言葉が私たちのうちに宿ったんです。だから私たちは自分ではなく、その私のうちにおられる神が私を通してもできるということを信じなければなりません。死んだものをも生かす神なんだから、いえ、私たちはもともとイエス・キリストと共に十字架につけられ、共に葬られ、共に神様の御前ではすでに死んだものです。だからこそよみがえったイエス様によって新しい被造物として私たちは新たに生まれ変わっていました。新たに生まれたというのは、前生まれながらの肉を持ったそのアダムの末としての自分はもうすでに過ぎ去り、すでに神の御前では葬られて、神様は私たちを死から命へと移り、闇から光へと移してくださった。自分ではなく神様がしてくださったんです。でそれを信じれば、信じる者は神の栄光を見る、神様の働きを見るわけです。でどこで、自分の日常生活の中で、自分の心の中で見るんです。 たくさんの人が神の栄光は伝道とか教会成長とか宣教とかそういうところで神のその栄光を求めます。いいえ、神の栄光は私が神を栄光を表すものなんです。私自身が神様の栄光を表す器なんです。栄光の神は私のところに望んでいます。だから私が御言葉の通りに生きられる。なぜなら私は幸いなものだから。それがいつでもどんな場合でもできる。幸いなことよ、主の聡しを守り心を尽くして主を尋ね求める人々。さあ、私たちが神様の全く道を歩み、本当に主の御教えだけを信じて御言葉によってのみに歩もうとするときに、それと相反する、それに逆らう自分と出会います。多くのクリスチャンに出会って、彼ら、私は一生懸命神様御言葉通りに生きようとして、宣教し教会で奉仕し何かしています、こうしています、それでやってるときは何か知っていることに錯覚しているんです。それでもっと熱心にもっと一生懸命にやろうとしてます。で、そうしてない人たちに、なぜしないの、もっとしなさいと言います。そうすることが祝福だし、そうしなくちゃダメよと言っています。だけど本当に主の御教え通りに生きようとする人は、私が何かしてるできるというそういう思いは絶対しません。御言葉は神の光です。御言葉は生きて働いて、どんな鋭い剣よりも、その両刃を持ったそういう剣よりももっと鋭くて、私霊と魂を分ける、神のものと私たちのもの、世のものと天のものを分けるんです。光をよそった、本当に神をよそった、御言葉をよそった、そのサタンのものと本物とを分けるのが御言葉なんです。人の計りで神のものというから神のものではありません。神が植えて、これは私のもの、私がしたと言ったらそれは神のものなんです。で、神様が御言葉によってそうやって分けて、私たちの骨髄を貫いて、で、その中にある心と思いのすべてを引き出して明らかにする、裸にするとあれ、隠れるところのできない私の心と思いが現れるのが御言葉によって生きる証拠なんです。何一つ私たちのうちに善がない、義人はいない、一人もいないだけじゃなくて、私のうちに善がない、自分の思う通りに生きたい、自分を誇り、自分の喜ばしく、自分の益を求め、自己中心的な、本当に自分しかわからない、そういうそれぞれの姿が御言葉の前に明らかにされるわけだ。その時に主の聡しを守り、心尽くして主を尋ね求める。なぜなら私は主じゃないからです。御言葉通りに生きること、御言葉聞くこと、聖霊によって歩むこと、2番目にして3番目にしてできるものではありません。人が何か余裕があって、本当に他のものそんなに世の中で、教会の中で、また自分の生活の中ですべきことが少ないから、心を尽くして神を尋ね求めることができるのではありません。何を去っておいても、まず第一にすべてを置いて、その神を、主を尋ね求めることができないならば、そうしないならば、神様2番目にはならない人なんです。 世の中で夫婦が愛し合うのに2番目に愛されたらその愛はかえって悲しみです。確かに愛するけど、2番目に愛されたら私より他の女の人を愛し、私より他の女の人に親切にし、私より他の女の人が先だと言ったら、私は愛されるんじゃなくて逆に悲しむというものを持つわけです。夫も同じです。神様と私たちも同じなんです。2番目となることは神様許しません。お金を、神を、二人の主人に使えられない。私たちは食後がなくてお金がなかったら生きていけないと思います。だけども本当に神様の御言葉がなくて生きていけないのか。今日一日御声聞かなくても生きられる、御助けがなくても生きられる、食べ物はお金で買うんであって、天からマナが降りてカラスが運んでくれる、それでも神は私を養うとは信じられない。それでも私たちは神を信じてる、神を愛してると言っています。両足両股を開けて、こう両方世の中のことも信じ、神も信じ、それが結局バベル塔でしょ。神がもし私を滅ぼしても散らしても私たちが守ろうって、自分たちの力で何か自分がこう神様から祝福されなくても守られなくても私たちが生き残ろうとして建てたのがバベル塔なんです。本当に心尽くして一心にただ主を求めているのか、死の前にして食べ物もいらない、力もいらない、お金もいらない、何をも今までしたことも蓄えたことも得た全てのものもいりません。私が父のそばでずっといながらとても悲しかったことは、代わりに痛くなれない、代わりに死んでやれない、で治してやれない、死なないように私ができない、ならば私が今している全ての使えるとか何か愛する、それは何の意味があるんだろうと思う、そういう思いがしました。だけど絶望に落ちずに本当にそこで感謝することできるのは、私はできないけど神はそれを父にしてくださる。永遠に生き、永遠に痛くない、永遠に苦しまない、永遠に楽しく幸いな、それを神は父に与えてる。だから私が父に与えられなくても父はすでにそれを持っている。そのことだけが看病する私にとっても本当に慰めでした、励ましでした。私が今することは本当に父のそばに行って愛して仕えて私ができる本当に些細なことしにしかならない。だけど本当に父の必要なものは神が与えて、父だけじゃないんです、私たち一人一人にも与えられてる。だから私たちは世の中で自分で生きようとするときはたくさん世の中のものが必要だと思います。だけど神にあって生きようとすれば、ただ必要なのは神様お一人なんです。世の中で自分で生きようとするものは必ず滅び、自分で自分を救おうとするものは必ず滅び、主によって福音によって生きようとするもの、自分が本当に福音によって死ぬことのできるもの、イエス様のために死ぬことのできるものは逆に言ったら主によって生きることができる、永遠の命を、まことの命を持つことができる、それが神様の法則なんです。でそれが幸いです。まことに彼らは不正を行わず主の道を歩む。神様を求めるだけなんだけど、 自分が何か力を持って自分が何かこう有能になって知識をたくさん持って偉い立場になってそれで有名になって立派になるわけじゃないんだけど、ただ心を尽くして主を求めることだけで、ただ神様の悟しを守る、私の悟りじゃなくて私の知恵知識経験から得たそういうものじゃなくて、知るべきを知りませんからどうぞ示してください。常に神を認め、常に神様からのその知恵と教えを求め、その態度、その心の告白を守ってる者はただ主を求めるしかないんです。赤ちゃんが、乳飲み子が、生まれたばかりの乳飲み子がただ生きるためには母から乳を飲むことしかないんです。だから私たちが本当にそれしかない、生きる方法が神様の御口から出る言葉によってしか生きることできないって言ったら、いつもその御言葉を、その語られる神を求めるはずですよね。ああ、自分が今持ってるもの、知識、経験、立場、それだけでも何時間生きられ、1日生きられ、2日生きられ、問題が生じて何かこう世のもので解決できない、そういう場面に遭うまでに行ってしまう私たち。しかしそれは幸いなものじゃないですね。幸いな生き方じゃありません。どうしてそれでも神様が人間に知識も与えて知恵も与えていろんなのを与えたのに、それを用いて、それによって生きることも神が喜ばれることで神様に従うことだという人もたくさんいます。でも聖書はそう言ってません。常に主を求め、常にその主の聡しを守り、常に神様のその言葉を自分の生き方として、生きる道として、自分の価値観として、自分の全ての法則として守りなさない。困った時だけとか、あなたが思い出した時だけとか、人が見てる時だけ、教会にいる時だけという、そういうことじゃありません。それはそういう人は不正を行わない。不正って自分をギッとするもの。不正って不義なんですけども、神をギッとせず自分をギッとする。私が正しいんだ。人間、自分のその意思、自分の思い、自分の言葉通りになったら嬉しいですね。それが否定されて、それがダメだと思ったら怒るし、悲しむし、絶望します。で、どうすればいいか分かんないと言ってしまいます。でも不正を行わない、自分を捨てて、自分の義を捨てて、それで神の義を求めて生きることは、それが今神様を尋ね求めて神の諭しを守り、幸いな生き方をする人の身だと言っています。イスラエルの人たちは神様から多くの恵みをいただきました。選ばれた民としてのそういう自分たちの特権意識も持ってて、多くの言葉も多くの奇跡も歴史的にずっと経験した、そういう民です。だけど彼らは自分の義を立てるために神の義に一生懸命熱心に逆らったとあります。主の道を歩むというのは自分の道じゃなく、人の道じゃなくて、イエス様の歩まれた道を歩むことなんです。イエス様は神様の御心に従うために天の御座を捨てて、神様として待遇されることを捨てて、 自分を無にして、無にするということは本当にもうなきに等しい、ないものとして取り扱われてもいいように自分を明け渡して、でしもべとして世に下りました。人として下りました。それから生き方として私たちに模範を示してくださった、手本となった、その生き方はただ自分を喜ばせず父を喜ばせ、自分の心ではなく神の御旨がなるように、自分の栄光ではなく神の栄光のために、そう生きたんです。でそれをもっと具体的に神様、イエス様が表現したのは、私は父が言った通りにいい、しなさいということだけをしたとあります。自分の思いでこれが正しいからと思ってしたんじゃなく、自分でそういう衝動的な、また人がいるからといって対面でとか、そういうことを全くせず、人がこうしなさいと言うからみんながそうするからとか、そういうことではなく、父がしなさいと通りにしたとあります。でそこで一番大切なのは、父が何をしなさいというかを知ってるということでしょ。父のご意思をはっきりと知っています。私たちもイエス様の道を歩むのが幸いなんだけど、私たちも父の御旨を自分の生活の中ではっきりと知っているんでしょうか。私が日本を離れて今23年になります。日本に来てからはもう37年ですけど、72年度に来ましたから、アメリカに移ってから23年になりますけど、それでもいつも年に 1,2 回行ったり来たりしました。来ると長ければ半分以上は日本に住んでいます。だけど今3年ぐらい全然日本に来られませんでした。私にとって日本に来るということは、日本離れる前から知ってたことなんです。神様によって示されて分かってたことなんです。いつも私はアメリカに腰を置いたことないんです。いつも私は戻るもの、いつも私にとってあの日本、また神によって示されるどこでも日本はそこにいつも含まれている。ある時は神様、私をなぜ日本語を語らしめ、本当に日本語ができるようにしたんだろうか。成田でそのままあのバス乗って、それから神の導き、私が求めて、それでも日本に来ようとしました。今3年半ぶりの日本語のメッセージです。私にとって私がどんなに日本に来たかったか、どんなに日本に福音を伝えたかったか、日本語でメッセージをしたかったかは神様は知っています。で何よりも神様がその思いを守ってくださったことが本当に私にとってはかえって不思議です。そんな体力で、そんな体で、たくさんここにも働き人がいて、あえて思いがいかなくてもみんな神様誰を通してでもやっている、なさってる、そうでしょう。私だけがということを決してありません。でも私の心にそれを与えたのも神様なんです。だけど神様が道を開いて、神様が先立たないと動けられない。来ようとするたんびに私は腰も立たれられない。私自分で分かっているんです。ベッドから上がるのに何十分かかって、家の中でも人にこう支えられないと歩けない。そういうことで一昨年は1年間韓国で治療を受けて、で去年1年間は父にまたそうやって、本当に1日も父のそば離れられんずに、その中で私の思いは、 時が近づいてる、近づいてる、父が治ったら、父が亡くなったら私日本に帰ると言いました。なのに母が脳梗塞になって、あの言葉を失って、今一人でいられないし一人で寝られないので、ずっと父よりももっと付き添っていなければならなくなりました。ちょうどうちの子供たちも行って、みんながうちの母を説得して、周りの伝道師たちが、私が毎日来るから、毎日来て寝てあげるから、私を日本にちょっと主人のところに行かせてあげてくださいと、みんなが周りで頼んで、今10日ばかり母から許可を得たんです。いえ、神様から許可をいただきました。時間をいただきました。その中の今2回の手術です。その中での出会いで、その中でのメッセージです。私がイエス様信じて、イエス様に出会って、世の中で言えばたくさん寂しかったし、痛かったし、苦しかったし、弱さの中で、体の痛みの中で生きてきました。だけど私の心の中に、私は世の中で一番幸いなものだという、その言葉、それは私に刻み込まれて、それはどんな人にでも、どこにでも出てくる神の言葉として、神の前での証としてあります。私が幸せだと言ったら幸せですよね。人が何と言おうと、私が幸せであると、私が感じて思って味わうんだから、私の幸せは誰も取ることができません。人が与えたものではありませんけど、でも誰かによって取られたり消されたりすることのない幸せ、それが私たちが与えられた幸せなんです。その人は主の道を歩む、人に頼らず、人を求めず、また人を喜ばせることなく、神様も喜ばせようか、人も喜ばせようとかという時に、キリストのしもべではないとパウロは言っています。ただ父を喜ばせる、だったら父の喜びが何であるかを知らなければなりません。私の思いがどんなに日本にあっても、主人にあっても、私が目の前にいるその一人の人を、神が今愛しなさいという人を、私がおろそかにして、私のそのビジョン、私の愛する家族やもう日本ということで進んでしまうなら、私は主から離れるしかありません。主は一歩一歩道を歩むように、これを通さなければダメだと言ってるわけです。人が育つことは、成長するということは、終わったところで、立たされたところで、生き続けることによって実を結ぶようになるし、成長するようになるんです。さっき生まれたばかりの血の実子の話しました。それはそうやって御言葉を慕い求めて、それを乳を飲むように、そうやって飲んで、そう生きることは、あなた方が成長し、あなた方が神の子供として育つためだとあります。それだけじゃないんです。救われるためだともあるんです。救われた者が救われた者として生きることは、救われる前に生き方と全然違う生き方なんです。クリスチャンの生き方は、クリスチャンなる前の生き方とは全く違う生き方なんです。自分で生きるのではなく、イエス・キリストが私のうちで生きておられて、信仰によって生きる。言葉ではみんな知ってるんだけど、それが練習されてないし、それが全然生活で慣れてない。皆さん運転するときに、運転を学びますよね。でも実際ペーパードライバーは運転できないんですよ。運転は車乗って、実際に道出て運転しながら身についていくものなんです。生きることもそうです。年取るから大人になるわけじゃありません。 一つ一つ毎日の生活の中でぶつかって、そこで愛して、そこで自分の罪を見て、そこで砕かれて、そこで低くされて、そこで自分をなくして、それで神は私たちを、御言葉通り生きられない私たちを、愛のない私たちを愛するように、御言葉通りに生きるように導いてくださる。あなたは固く守るべき戒めを仰せつけられました。すでに神は私たちにもう守るべき仰せ、戒めを仰せられました。知っています。あなたの主神を心を尽くして、思いを尽くして、知性を尽くして、力を尽くして、命を尽くして愛しなさい。尽くすということはそれ以外の何も残らないことなんです。神を愛すること以外に何も、他のものを愛せず、他のものを見ず、他のものに頼らず、他のものを求めず、夫婦が一体と言ってますね。神様が父と母を離れて男と女が一つになる、それが教会とキリストの関係だとも言っています。だから神と私たちが一体となっています。だけどこの一体となるその関係の中で、もし夫婦の私たちで考えてみてくださいね。女の人がお金をたくさん稼いでくれる人がいい、ヘンサムな人がいい、優しい人がいい、私のよく話し相手してくれる人がいい、私が通われる時一生懸命何かできる人がいい、そうしたら何人の人を持たなくちゃいけないでしょうか。逆も同じなんです。料理上手な人がいい、子供よく産んで育ててくれる人がいい、私の話し相手になってくれる人がいい、私にこうなんていうのか自慢できるそういう人がいいとか、それは愛ではありません。それは本当の夫婦ではありません。もうすでに決められてるんです。だったらそこでその人から見出さなくちゃダメなんです。他のものからそれを得ようとしたら、奥さんを何人置いて、男の旦那さん何人置かなくちゃならないんです。でそれは夫婦関係を切ることであり、配信することであり、壊れることなんです。私たちが神様は天国行くために必要で、罪許されるために必要で、でお金、また私に優しくする人、私の何か言うこと聞いてくれる人、別々に全部置いたら、それ神様を神様として心尽くして愛し、思いを尽くして愛し、力を尽くして愛し、命を尽くして愛す、いいえ、愛することじゃなくて、変えて神様を利用するだけのことなんです。自分のための、神は私たちに守るべき戒めを仰せられました。それだけじゃありません。神様ご自身が心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くし、命を尽くして、私たち一人一人をまず先に愛してくださいました。神はあなた方私たちを、私を愛してくれれば、私はあなたを愛してる、愛してあげると言ってません。すでに私たちをそれぞれ愛し、私たちはその愛を受けてるものなんです。で神様もそれを求めてる。皆さんが誰かを愛するならば、相手から望むものはお金でもなく何でもありません。愛の心一つなんです。私を愛してほしい、私を世の中の 誰よりも恋しく一緒にいたい、離れたくない、常に顔と顔を見合わせたい、それが愛するものの第一反応なんです。で、神様は私たちに、私はあなたと一緒にいたい、寝る時も起きる時も生きてても死んでも、神が私たちを選んだ理由は一緒にいるためだと。自分が勝手にしたい時は一緒にいる人が一番嫌なんです。愛してるのに一緒にいたくない、それは矛盾です。神の掟は私たちを裁くために、苦しめるための掟ではありません。神の掟は愛ですから、律法の完成は愛ですから、神の命令は愛ですから、それは私たちの重荷とはなりません。かえって喜びとなり、生きがいとなり、どんな苦しみも、どんな犠牲も、どんな重荷も変えて喜んで、自分からしたくなる、してもしても足りなく思う、そういうものなんです。惜しくなるとか計算するとか、後で私はこんなにしてやったのにとか、そうだったらそれは愛ではありませんね。どうか私の道を固くしてください、あなたの掟を守るために。この人は自分のが神様御言葉通りに本当に生きていたいと願っているし、その姿勢を守っていますけども、今示されているのは自らそれができない、そうなってない自分を見てるわけです。だから、あなたの掟を守るように私の道を固くしてください、干渉してください、私は寄り道しやすいんです、寄り道しやすいんです、忘れやすいんです、他のものについてきたし、また自分の思う通りにしたいし、世の中にあっても称賛され、人々にも褒めたたえられ、そういうものになりたいんですという、そういう自分のいろんな思いを見るわけです。それがあると、逆にそのようにされないとき、悲しかったり怒ったり、神様の前にでも、神様は恵みの神で私を祝福してると言ったのに、なんで私を世の中にあってこんな惨めな姿でこんな風にさせるのか。私は父が休んで、倒れて、で直腸がんだったので、ずっとおむつを取り替えなくちゃいけない、そういうでした。で、私男の子4人産んで、また孫が7人だけど、7遍もの孫はちょうど父が倒れた時に生まれたんで、その子以外の6人は私が全部、産んだその時から何ヶ月間帰りに行ったんですね、その嫁と子供。だからずっとなんかおむつ替えてる人生みたいな、そういう生活でしたけど、ああ人間がおむつ替えてもらって、おっぱい飲ませてもらって、洗ってもらって、そうやって生活するというか、そこから人生始まるんですね。でもみんな大きくなると、自分で生きてる、自分で着替えて、自分で歩いて、自分で全部やってると言うし、もう生まれた時からそうされたように感じて、でも年取って病気になって、逆にそれを知ってもらう、ああこれが神が私たちを低くし、子供のようにならなければ天国に入れないという、この子供のようになれるような助けなんだなと思いました。もともとがそうだったんですよ。中途で私たちが変に自らできる、自らするというようになったんであって、もともと私たちは存在がなかったのに神から作られ、自分で生きられないのに人々によって世話されて ロークを持って愛を持って私たちは成長したんです。なのに今自分は人のためにしてやるとかそう思ってるし、人は私に何もしてくれない。私はこんなに一生懸命するのに、そのような計算に変わってしまった。いえ、どんな立派な人であっても、年取って病気になって自分がトイレ行くようにできなかったらしてもらうしかないんですよ。その時に神の恵みの中にあって、それを味わえる。ああ、私がこれでも愛される、私はこれ惨めな姿じゃなくて、こういう姿でも神は私を尊ぶ、こういう私のうちに神がおられる、私何もできなくなったけど本当に下の世話までしてもらう私だけど神に愛されてる、神は私のうちにおられる、で賛美できて感謝できる、それを私は父の中で見ました。で本当に私もそうなりたいと思います。どんな場合でもどんな時でも主だけで賛美し、主だけで喜ぶことのできる、それがいつも喜んで全てを感謝しなさいの言葉が、御言葉が成就されて生きて働く、その神の御旨がそこでなすことを私たちが見たんです。父の生き方、立派な生き方、謙遜な生き方、本当に尽くして周りの人のために生きた、その生き方をもても私たちは十分見ました。だけども主の世話してもらいながらも神を褒めたたえ感謝する、その平安にいられる、その中で本当に神の臨在を見ました。主と共に歩む神、その父の姿を見たんです。どうすれば私はあなたのすべての仰せを見ても恥じることがないでしょう。人間、犯罪、神の前に罪を犯して一番初めに反応した反応、持った心が恥ずかしさなんです。でも恥ずかしさをわからないのは赤ちゃんです。裸になっても、だから神の前に恥ずかしくないということは、私が神の前に血のみ子のような赤ちゃんで、何もできなくて当たり前で、でもしてもらえる、でも愛される、でも大切にされる、すべて与えられる、そういう子供のような信仰を持ったら神様の前に恥ずかしいんではなく、神をより頼み、慕い求めて、またそこに頼って生きるはずなんですね。だから今この人は聞いてます。どうすれば私が神様の御言葉の前に、命令を見た時、愛するということを見た時に私が恥ずかしくないことができるでしょうか。私は愛がないもので、愛が自分の自ら行うことができません。そういうので恥ずかしいんではなく、神の子供として新たに生まれたから、イエス様、あなたは私のうちで誰でもどんな時でも愛するように神様させてくださいます。神は私の望みです。神は私の期待です。神は私の力です、ということを私たちが信頼した時、私たちは恥ずかしくないんです。なぜなら私ができないことを見るんじゃなくて、させてくださる神を見るから。神を愛する者は神が愛する者を愛するってあります。神から生まれた者は神様が全ての悪しき者から守ってくださるので、恵みによって罪を犯すことができませんとあります。かえって神様御言葉通りに生きることができますと聖書は宣言してるんです。私を愛する者は私の戒めを守るはずです。私の戒めは、私があなたを愛したように愛しなさい。それがあなたに与える 戒めですとイエス様は言っています。私たちがすでに愛されたから、私たちは愛することができる。愛が何なのかが分かる。また私たちがどのようにすることが愛なのかも分かる。ピンクムードで相手が喜んでくれたら愛じゃありません。自分の体を焼けるように出してあげても、すべてものを売って救済しても、愛がなければ何の益にもならない。自分の体を尽くして愛するんではありません。自分のものを持っているものを全部尽くして愛するのでは、人からは称賛され、自分は満足するかもしれません。だけど神はそこで愛がなければと言います。で、愛は雷。神様がなければ、さっき言ったように自分の義となって自分の勲にしかなれません。自らパリサイ人になって律法学者になって、私は律法全部行いましたしかなれません。だけど今御言葉の前に立つこの詩編の著者を見ると、自分の罪を見て自分の底を見るわけで、自分の水準を見てる。で、神にいちいち求めるんです。私が神の掟を守るためにどうすればいいでしょうか、教えてください、守ってください、なさせてください、聞かしめてください、悟らしめてください。ずっとそうなんです。7節見ますね。あなたの義の裁きを学ぶときに、私はすぐな心であなたに感謝します。神の義の裁き、神の裁きはすべて正しい。その前に現れる自分の罪、自分の至らなさ、自分のその偽善、自分の細かし、そういうのを見るときに神が正しいんです。正直な心でそれを告白する。神は真実で正しい方ですから、罪を罪として告白すると、神様はそれを許すだけじゃなくて、全ての不義から清く洗ってください、改めてください。それは神様の約束ですね。だから何を感謝するのか、正直な心で神様に罪を告白した時、神の裁き、神が照らしたその光の中に現れる自分のその姿、罪をそのまま告白すれば、悔い改めれば、神は許し清めてくださる、そのことを信じた時、私たちは感謝することができる。だから救いは罪の清めですね。信仰の結果は罪の清めなんです。毎日清められ、毎日罪が示され、罪を告白することができる恵み、それが御言葉によって生きる恵みなんです。私がよくやったを示される恵みではないんです。私が御言葉通りに生きられない、その自分が素直に、そうです、私がこうだけど、でも神様、私を愛してくださり、私を新たにしてくださいました。私は神のものです。イエス・キリストにあって、今、神が私のうちにあって、これを清め、神の御言葉通りに清め、御言葉通りに生きるようにしてくださいます。だから人間、十字架によって、罪、許されたことだけ信じて、蘇ったイエス様にあって新たに生きることを信じない人たちがいます。その人たちは毎日罪の中で、もうこんな私、こんな私でも許されたから、どんな許されたから、それでおしまい。そうじゃなくて、蘇られたイエスキリストにあって生きることは、本当にイエス様の御言葉通りに生きることを体験することなんです。私は教会の中でずっと腰据えて、ある教会に仕えて、その教会の兄弟姉妹と共に礼拝するということをできなくなりました。それは自分の意思じゃありません。 日本と韓国とアメリカと転々しながら生きるように神様導いてくださいます。ある人たちはそれが間違ってる、それはダメ、もういろんなあのこと言われます。でも私自身に揺れ動かない確信があります。私のうちにおられる神は聖書に書かれているその神様であるということです。御言葉のある神様だということです。どうしてかというと、神は私に語ります。で、私の心と思いをその言葉で収めます。神の義の裁きがいつも正しい、言葉が正しいと私のもううんとも言わせない神様の力が、その御言葉の力が生きて働きます。それだけじゃありません。神は私にいつも愛しなさいを以外に待ちなさい、私にとどまりなさい、ついてきなさい、信頼しなさい、それ以外に言ったことありません。どんな場合でもどんな人にでも愛しなさい。本当に黙って私のすることを見なさいというその神様、聖書に書かれてあるその神様が私に語り、その通りに生きるように私の中で生きて働くから、私は自分でどんな立場で人々からどう言われよとも、本当に最も幸いな神の娘として生きてくることができました。で、今もその神様だけで、神が認めてる神様の娘としてのその確信を持っています。だから感謝します。罪大きいところに恵みも増す。罪しかないけど、示されるの本当にでたらめな、また失敗する、またそれしかならない、そういう自分を見るけれど、だから今日も救いの日、今日も恵みの時として味わうことのできるその神の愛と恵み、十字架の遺産、それだけではなく、まだ私にはよみがえりの力がある。だから神が私を諦めてないんだから、神が私を見捨ててないんだから、神様がもうお前こんなに教えても、こんなに導いても、こんなに支えてもまだダメだから、もうダメだ、お前はダメだと、そんなこと言わずに、今日もまた語る神は、また私に望みを与え、また神様に期待する信仰を与え、神が私の上うちで、私がするからあなたは心配するな、私がすることをあなたは見なさいと、そのように語ってくださる。皆さんにもそれぞれ今日その神の御声が聞こえ、またそれが神の御声として信じられ、それが皆さんの慰めと励まし、希望となれたら幸いです。私はあなたの掟を守ります。どうか私を見捨てないでください。私が昔日本でコリアまで住んでた時、一番たくさん祈った祈りの一つが、神様私を見捨てないでくださいだったんです。捨てられても当たり前な自分、人からも誰からも守られない、どうすればいいか分かんない、自分の生き方、自分の生活、自分では守れないのに、自分では生きる力がないのに、子供は4人いる。捨てられても当たり前だけど、捨てないでください。捨てたら神様、私行くところがありません、生きる術がありません。神様見事に捨てないで今まで守ってくださいました。アメリカ行く時にアドナイ入れ、ただ御言葉それいただきました。その一つ握って、その一つ頼って行って今まで生きてきました。実際は父が私の囲いとなり、いろんなあの生活を守って、私と子供たちをずっとあの守ってくださいましたけど、今父が亡くなって、 逆に私が母をこう顧みなくちゃならない。私長い間その世の中で社会で何かをする、それで生きることをずっと離れて生活したんです、父の囲いの中に生きてきたから。だけど今母は一つの望みを持っています。父が天国にいたことを知らせたい、福音を伝えたい、それが母の残りの願いなんです。だから私はあなたとくっついて、あなたと行って、あなたが福音伝えるところにいて私も伝える。私はその母がとても嬉しいです。どう生きようか心配してません。私は福音のために生きる。悲しくなったり寂しくなったり、どう生きればいいか実際は本当にわからないんです。そういう時に私たちが悲しんだら神様が悲しむし、また父も悲しむ。だから私たちは幸いなものとして今日も喜んで生きようって母とそのようにします。でいつも顔合わせると笑顔と言って合図するんです。また賛美しましょうって、そのように二人で賛美したりします。毎日礼拝します。そこに神の臨在があります。私たちは御言葉離れて、神を離れては生きていけません。生きていける生活がおかしいんです。神様を離れては生きていけない、その生活が幸いなんです。神様を離れてはなぜ存在し、なぜ生きるのか、どう生きればいいのかが全くわからない。それが本当は答えなんですよ。でもそこに神は私たちに言います。私があなたを作り、私はあなたを幸いなものとし、私はあなたを祝福し、私の栄光を表すために、私があなたを守り、私があなたと共にいるから、心配するな、恐れるな、変えて私の愛を受け、私の恵みを受けなさい。パウロは言います。恵みを無駄に受けてはありません、なりませんとあります。神の働き人として懇願します。本当に切に切にお願いします。神の恵みを無駄に受けないでください。無駄にしないでください。すでに受けられたんだから、すでに祝福されたのだから。で、神から愛されるものの証、実は愛することによって現れます。神の恵みの中に生きるものの証は喜び感謝し賛美に満ちる、あふれる。それで分かち合える、人に与えることのできるあふれるばかりの、そういう神の喜びと神の生きて働く、その生き生きとしたそのものが中にある。それが恵みをいただいたものの証です。私たちはどうなんでしょうか。どうか私を見捨てないでください。神様は私たちを見捨てることありません。神様は私たちにただ今日も御言葉通りに生きる幸いなあなたたちよ、私に期待しなさい、私の御言葉にとどまりなさいと言っています。お祈りします。御言葉なる神様を褒めたたえます。その御言葉が私たちの命となり、力となり、希望となり、また私たちの御となれるように、御霊様が私たちのうちで、それぞれのうちで生きて働いてくださることを信じて感謝します、期待します。どうか私たち一人一人を通して神の御旨だけがなし、神のご栄光だけが現れるように祝福してください。感謝しイエス様の御名によってお祈りします。Amen. Amen.